日曜日の競馬が終わりました。こんちゃんなんですけども、メールが来てましてね、7月から新しく、勤務地が、変更になって、すると、日曜日が休めなくなったっていう、そういうことでですね、今度いつ来れるかわからなくなっちゃったと。そういうことですか。まあ、仕事ですからね、仕事優先でしょうがありません。また日曜日がもし休めるような日程になったらですね、ぜひとも来ていただきたいなというふうに思いますが、今日は7月7日七夕で、両重賞、同じ12ゼッケンに入ったミッキースワローとミッキーワイルドが1、2着で、まあ、両方馬券になったということなんですね。これにつきましては、例えば、まあ、その7月7日というですね、7と7の日ですから、まあ、こういうことも、まあ、あるのでしょうけれども、あと、まあ、やっぱ暦なんですよね。本当に暦っていうのが大事で、私はいつも、申しております、登録馬状況の完璧なる把握だよと。それと、もう一つは、暦です。暦を忘れてくる当たり馬券というのは語れないんですね。必ず暦というものは最優先で、チェックしなければならないものという認識で今までやってきました。で、ちょっと特殊な巡りだったんですね、この土日というのは。土曜日、中断が開く、日曜日も、開くだったわけですね。で、まあ、こういう場合はですよ、例えば、土曜日と日曜日で、決まり目、もしくは、同じジョッキーとかですね、連続で馬券になる、連動するなんていうこともありますし、まあこうしてミッキースワロー、ミッキーが馬券になればミッキーも来るなんていうですね、そういうことだったのかなと。で、あと、まあこういう意味で重視したいのは、まあ前から本に書いてあったと思うんですけども、27宿の部分、これも非常に中央競馬の場合は、色濃く反映されてくるものだよという説明をしたと思います。27宿って一体何ですかね。28宿、高島暦というですね、毎年ベストセラーになる、神宮館というのは高島暦を年に1回出すだけで、もう安泰なんですね。大儲けという、それだけで飯が食えるという、しかもぐるぐるただ回してるだけという、非常にいい商売ですよね。まあ、その高島暦は28宿のみ記載されていて、27宿っていうのは記載されてないんですよ。27宿っていうのは何だ、中国歴とインド歴の違いで、インドは一つその宿が足りないんですね。で、27宿で回してるわけですよ。まあ、回り方は同じなんですけどもね、一つ宿がないんだよ。そうしますと、7で割り切れる28宿よりも、27宿というのはこれで7で割り切れませんからね、土曜日、日曜日固定で行われている JRA に、では、土曜日、日曜日って、あまり同じ、その、ランダムで巡ってくるわけですよ、この宿というのが。28宿だとずっと同じ宿が巡りっぱなしじゃないですか。それじゃ、だって、キーになれないですもんね。キーになり得ないというか。なんで、私の場合は、これどうも、まあ、15、6年前から、なんか28宿っていうのは、あんまり見てても、これ繋がってこないな。でも27宿っていうのはすごく結びついてきてるんじゃないっていうのにですね、ちょっと薄々こう気づきまして、でそれ以来ずっと27宿っていうのを見てるんですけども、で、今日7月7日っていうのは27宿がよくという日だったですね。翼と書きます。よく翼で、一人ズバリいますね、 JRA のジョッキーに。それは岩崎翼という、ジョッキーで、土曜日ですね、アブクマステークスメインレースで騎乗してましたよね。まあ、この人から狙ってみました、ワンダープチュックという。これは暦とは別の理由でです。別の理由で、今月岩崎翼っていうジョッキーはちょっとやばいんじゃないかなっていうのが浮上してきてましたんで、ましてやですね、7月のっけからこうしてメインレースに乗るなんてことはですね、本当にやっぱり意味があるのかな。アブクマステークスたった8頭立てですよ。8人にの中の1人が岩崎翼、メインレースめった乗ってこないジョッキーなのに、なんで乗っけからいるの。で、結果的に2着で
お金になりましたよ。
ああ、なるほどと。で、まあ、それはそうと、あの、本ちゃんは日曜日ですよね。翼の日なんですから。で、岩崎翼は、日曜日は中京に移動して、3レースでしたっけね。中京の第3レースに一蔵だけ騎乗してました。東京ガールというまで、やっぱ緑の帽子、6ゼッケンだったんですね。あのビリでしたよ。でも、この決まり目っていうのは、きっと、まあメインレースに対して、何らかのヒントを発信してくれる。まあこのレースの結果はですね、何らかの形でヒントを発信してくれるんじゃないかというふうに思いました。でまあ、岩崎翼が緑の帽子をかぶっているんで、七夕賞はじめ、そのプロキオンステークスでもですね、緑の帽子というのはこれは無視できないんじゃないかなっていうのが一つ。それと黙って中京の3レースが終わるのを待ってましたよ。そうしますとね、4、7、3ゼッケンの順に1、2、3着で入りました。4、7、3。そうしますと、今日のマリンステークスが、3番と7番、3ゼッケンと7ゼッケンが1着と3着に入って、これワイドでも1000何歩ついてましたよね。結構いいハイトでした。ですから、3、4、7ゼッケンの、ボックス3点ワイドでマリンステークスは十分プラスになったということなんですね。もう一つ、中京。これはまあ、アタック25の最後の答えも後押しになったんですけれども、4、10、12という決まり目でしたね。プロキオンステークスは。10、12、4ですか。まあ、これも一応ですね、中京第3レースのゼッケンは一つ使用されてますね。4ゼッケン。ただ、多分こういうことなのかもしれないなと思って、私3連複1点だけ買ってみました。それは、ジョッキーですよ。中京の第3レース、岩崎翼が出走したレース、唯一の出走レースですけれども、そこで1、2、3着したジョッキー誰でした？三幸秀明、北村雄一、田辺博信ですよね。三幸、北村雄一、田辺。この1、2、3着だったんですよ。じゃあ、プロキオンステークスだ、1、2、3着誰でした？田辺博信、北村雄一、三幸秀明です。つまり中京の第3レースで 1,2,3 着したジョッキーはメインレースでもやっぱり 1,2,3 着したんですよ。じゃあその背景に何があったのかというと、やっぱり今日翼の日だという、岩崎翼が唯一出走したレース、騎乗したレースで、馬券になった3人がメインレースでも馬券になったというこのつながり、これ今に始まったことじゃなくて悠久の昔から延々同じことが繰り返されてるんですね。そういうことです。で、まあ、あとそうですね、七夕賞もう一つ翼の日で、これじゃないかなと思っていたことがあったんですけれども、それはですね、伊藤拓磨というジョッキー、まあ、注目してたんですよ、伊藤拓磨もね。まあ、伊藤拓磨というのはどういうジョッキーかというと、まあ、話せば長くなりますし、週報を読んでいただければと思いますけれども、まあ、そんなに馬券にならない日陰にの存在ですよね。ただ、で、今週末は JRA でも、騎乗がなかったんですか？ただ、今月2日の川崎の J 交流レースに遠征していってました。はい。で、一番人気に乗ってビリだったんですよ。伊藤拓磨が。変だなと。そんで、そのレースで1着したのがですね、JRA の馬なんですけども、乗っていたのが難関のジョッキーで、笹川翼だったんですよ。笹川翼が人気薄で1着だったんですよ。2着が黄色い帽子だったんですよ。で3着が12ゼッケンだったんですよ。笹川翼が1着したのは緑の帽子だったんですよ。笹って、あの笹ですよね。今日、短冊書いて、それをくくりつける七夕の日に、なくてはならない植物です。笹。で、27宿は翼の日です。ですから、笹川翼という男は、7月7日の七夕賞のヒントを飛ばすのではないかという、まあ、そういう過程、一つの過程。で、伊藤拓磨というジョッキーが、なぜか2日の川崎に遠征していって、1番2期でずっこけている。そのレースで1着したのは、あれ？笹川翼だったよ。七夕賞、今日1着したのは緑の帽子ですよ。笹川翼が1着した、枠と同じ。で、3着に入った12ゼッケン。これもまあ、ミッキースワロー12ゼッケンですよね。で、2着は黄色い帽子だった。今日は3着は黄色い帽子だった。あ、 こういう組み合わせでよかったのねというですね、つい一番人気のないアウトライヤーズなんてですね、こういう馬も行ってみたくなるじゃないですか。この馬ですね、去年の7月7日の松島特別の一着馬ですよ。いやー、こういうのは来たらロマンですよね、また。だって、田中だって1年に1回織姫と彦星が、まぐわう日でしょ、会う日ですよね、川を越えて。で、1年に1回なんで、去年のちょうど7月7日に一着している馬いいんじゃねえのなんて思ったらどこにもいなかったですけどね。まあそんなわけで、まあ6枠っていうのはまた、そうだ、これもね、もう一つ、暦、登録馬、あとは、はい、あれですよね、かー、こう、急接近まで来やがったかと、死に目です、はい、死に目。去年の3万2000シリーズって、6枠だけ、レーン絡みしてなかったですよね。3着あったんですけどね。1、2着ないんですよ。なかったんですよ。それで終了だったんです。で、今年、サマー2000シリーズの皮切り、一発目、緑の帽子、6枠が1着。これ、ほんと、バカみたいに毎度同じこと繰り返してますよね。あともう一つ、3着ないって9ゼッケン。これもマークだったですよね。去年のサマー2000シリーズで一桁ゼッケンで死に目っていうのが、確か9ゼッケンだけだったと思うんですよ。はい。これ、一桁のゼッケン、外側は結構残りますよ。15、16ゼッケンっていうのは。ただし、一桁ゼッケンの中で死に目になるっていうのは、そんなにないですよね。それは9ゼッケンだったんで、やっぱりロードバンドールのこの9ゼッケンっていうのも狙っとかなくちゃいけないな、という反省点。来週かななんて思っちゃったらダメなんですね、やっぱりね。6枠ここで出て、ゼッケンの方は来週、函館記念のサマー2000シリーズで、ポンポンってこう来るんじゃないかなというのじゃなくて、もういっぺんに買えと、もう。一発目にもう死に目、もう全部買えと。いうことでいいんでしょうね。ねえ、本当に。そうやって面白くできてるんですけども。マリンステックスの一着が、国分京介というジョッキーでしたね。国分京介。これ、阿武隈ステークス土曜日の福島のメインで3着したのが、人気を去った柴田大地。この両方に共通している事柄って何ですかね。双子の兄弟ですかね。ですよね。柴田大地は柴田美咲と双子。国分京介は国分優作と双子ですね。はい。伊藤拓磨もですね、これは血のつながった双子ではないんですけれども、アストロツインズという、くくりで言えば、双子と解釈してもいいのかな。でも、片割れがですね、片割れ、確か馬券になってますよ。8番人気かなんかで。ですから、やっぱり伊藤拓磨をマークしとくべきだったのかなって何の話してますかね、私ね。双子の話なんですけどね。どっから双子っていうのは出てくるんでしょうね。週報を読みになってください。これ終わってから言ってんじゃないんですよ。アブグマステークスもですね、これ、岩崎翼もいいんじゃないかなと思ったのは、そういう理由で。まさかまさか、柴田大地と一緒に飛んでくるなんていうふうには思ってなかったんですけどね。アブグマステークス、2、3着の3番、6番っていうワイドが、1300何歩ついて、一番、2連携の馬券では高配当だったと思いますけれども、この柴田大地と岩崎翼には、ある共通点があります。はい。それは何でしょうね。共に、厩舎が河内博士だったということもありますが、それ以外にも共通点があるんです。8人のジョッキーの中で、この2人だけ、ある共通点があったということで、本当に2、3着で来るし、日曜日は国分京介なんかも1着するんであれば、今月のキーはこれなんだね、ということを、理解しておかなくちゃいけないのかな、というふうに思いました。はい。で、あとですね、マリンステークスの3枠は、なるほどなと思ったのは、静岡の鈴木さんという方からメールいただいたんですけれども、高本さん、JRA のカレンダー7月は、己を貫くって書いてますよね、と。はい、書いてます。で、これは、先週の巴賞の3枠に同居していた馬なんじゃないのっていう。なんでと思って、その巴賞の3枠に、どういう、馬いたかと、もう一回見返してみますとね、マイスタイルと頑固って馬いたんですよ。己を貫く。頑固、なるほどなと当てはまるな。マイスタイル。 マイスタイルですよね。己を貫くマイスタイル、頑固。これが三枠に入ってて、あの馬券にならなかったのは、まあ、つまり、まあ、次週以降の、キーワードでじゃないのということで、なんで3枠ちょっと注目していました。まあ、残念ながら人気薄が入ってしまいましたけどもね、人気が入ってしまいましたけどもね、1着だったっていうことです。なるほど。で、そのマイスタイルと頑固っていうのは函館記念にも登録してますけれどもね、これがどうなるかですね。はい。で、あと、まあ、函館記念に関して言えば、忘れちゃならない様子が一つあるんですね。これがまあどうなんのかなと、いうのもあります。ゲスト、柳楽優弥なんですね。この柳楽優弥に関してなんですけどもね。はい。こんちゃんも来ないと。あの人とですね、毎日いるとなんかもうかったるくなるんですけど、一週間に一遍ぐらいならいいですよね。楽しいやつなんですけどもね。なかなかどうして、仕事も一生懸命頑張るんですけれども、仕事、なんか不遇な人生というかですね、彼だけにはまあ、この、成功してもらいたいなというふうには思うんですけども、なんか、でも、彼女ができたなんていう、まあ、いつもあいつ彼女ができたって、何度私聞かされてるか分かんないですけどね。もう25回ぐらい聞かされてるんですけど、あいつ彼女できたって言ってもですね、一度も会わせてくれたことがない。私はまあ彼女できるために一応こんちゃんにはまあ面倒しさせますよ。これ、今度はまあ、新しい女だなんていうのは女の前では言えませんからね。今回この人と人生初めてお付き合いすることになりましたんで、よろしくねとこんちゃんですっていうふうに紹介するんですけども、まあ、そうやって、まあ、彼女、私もできた場合は紹介しますね。まあ、それが、まあ、友として、最低限の、なんか、礼儀なような気もします。あ、あいつ友達じゃなかった。まあ、いいや。でも、こんちゃん、彼女できたっつってもですね、私に一回も、紹介してくれたこともないし、写真すら見せてくれたことないんですよ。まあ、ましてや、ツーショット写真なんかもう、皆無です。だから、あいつ、俺のこと友達とは思ってないんでしょうね。普通、友達だとしたら、彼女ができたら、真っ先に、ちょっと高本のところには、会いに、まあ、合わせに行かなくちゃな、なんていうふうに思うはずなんですよ。だけど、私一回も、こんちゃん25人ぐらい彼女できてるはずなんですけども、毎度毎度俺彼女できた、できた、できた、できたってですね、ずーっと言い続けてますけども、一度も彼女に会わせてもらったことないんで、あ、やっぱあいつは俺のこと友達と思ってないんだなっていう、まあ、おそらく聞いてるでしょうからね、今言っときますけども、本当に彼女ができたんであれば、お前一回ぐらい俺に会わせてくれよと、会わせに連れてこいよということなんですね。いくら56歳のババアでもいいから、だってお互いもうババアだし、ジジイなんだからしょうがないじゃないですかね。俺もコンちゃんももう52歳だし、まあ、もう50過ぎたらですね、三つ上も四つ上も関係ないっすよね。なんかこの前事件ありましたね。60過ぎのジジイがですね、なんか21歳の女を結婚してくれっつって、拉致して連れ回したってバカな親ちゃん、お前自分の年考えろよと、60何歩で20何歩は、21はねえだろうと思いましたけどもね、恋は盲目と言いますけれどもね、そういうところはちゃんとしっかりわきまえなきゃダメですよね。何でも自分のことしか考えてない人多くて困っちゃいます。馬券もですね、自分のことだけ考えたらこれ当たんないんですよ、やっぱり。相手があってのことだし、ああ、向こう側何を考えてるのかなっていうふうに想像しなければいけないということなんですよね。それができないとダメですね。だから、私のところにもですね、いろいろメールで質問 してくる人がいるんですけれども、名前書いてないんですね。名前書いてないんで、私、この人誰かわからないわけですよ。あなた誰ですかと。返信するのもめんどくさいんで、もう放置ですね、そういうのは。だから、メールだからつって名前を省略してもいいもんじゃないと思いますしね。せめて名前ぐらい名乗んないかな、なんて思いますけども。相手は、そういうふうなことは考えてないわけですよ。自分が誰っていうのはもちろん自分でわかってますから、私が、高本という男にメールすれば、高本は当然俺のことをわかってるはずだろうというですね、根拠のない前提に立ってメールされてるんですね。あなたは私のことわかるでしょうけれども、私はあなたのこと本当わからないですよ。名前も名乗っていただけないと。という観点に立たないのかな、そういう人が本当に多いな。でもそういう人って絶対馬券やっても当たんねえんだろうな、というふうに、蔑んでます。すいません。なんでもまあ自分のことをより、他人のことを考えるべきではないか。 それがやっぱ当たり馬券に、ありつける一番の近道じゃないかななんていうふうにですね思うんですよ。はい、いやもうほんときっちりやってくれてますよね暦、翼の日一つでですね、あんな中京の3レースそのままマーカード乗ったくってみっかっつんで、まあ、少なくともワイド3連服、まあ、3連単でもボックスで2万円近くついてましたけどもね、ちゃんとあの岩崎翼が日曜日は中京に飛んでんだから中京のプロキオンでこういう馬券が出んだよって、これもう間接的じゃないですよ、完璧に直接的に教えてるというそういうことでした。ありがとうございます。